ポッドキャスト40歳のディスタンス。私 SDGs の元局アナ二宮智子です。
はい、何でしょう、酒井です。
お願いします。はい、村上です。よろしくお願いします。
だんだん淡白になってきちゃった。
はい、はい、ゲスト浜口健二さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、埼玉市議会議員の浜口さん、はい、大学ご卒業後、株式会社日本旅行でのお仕事ぶりを先ほどまで伺っておりましたが、そこから新卒で入社した会社10年勤めた後、居酒屋を立ち上げて3店舗を経営されたということで、どのような起業家時代だったんでしょうか。
は
い、
そうですね、まあそのコンサルタント会社に入りまして、まあ、そこで、営業、成績というかを上げてですね、でそこの社長に認めていただいて、でその社長が独立してみないかということで独立をさせていただきましたが、まあ非常に紆余曲折ありまして、結局2回起業したんですね。一度は、ちょっと仲間と一緒に起業したような形になってまして、でその時は、1回起業して、2年ほどで私が抜けたんですけども、もう1回は自分で1人で起業したという形で、まあ、ただやっぱり旅行会社時代の接客のノウハウだとか、それからまあお客様をこうおもてなしするっていうのは旅行会社と変わらなかったので、大変たくさんお客様に来ていただきましたけれども、ただ池袋でやっていたので家賃も高いし周りも激戦区なので、常に緊張感を持ちながら、それと私の場合は今なかなかこう世の中的にお客様の客引きっていうのも今できにくい世の中になってますけど、その当時はまだそれほどね、そういう時代ではなかったので、私も駅の方からお客様をこう一緒に来ていただいたり、エスコーティングと言ってましたけども、そういうことはやっていたりしまして、
昔コンサル時代ですかね、はいはい、多分池袋じゃなくて新宿でそうやってらっしゃるのに偶然出会ったことがあるんです
よ。偶然、おーみたいな。旅行会社でも一緒だったけれども、その後の飲食店のコンサルタント
時代に偶然街で会ったことも
あったんですね。あ、街で会った。
その客引きしてる。
今はね、あまりよろしくないですね。でもね、私も渋谷のセンター街って今バスケットボール通りとか言うんですけど、あそこに当時200人ぐらいお客様をこうお呼びする人たちがいたんですけど、そんなのでもかなり有名なになりましてね。
あ、浜口さん、エスコーティングなんとなく想像しますよね。どんなお声掛けしてたんですか。はい、
まあやっぱり、まあお料理をね紹介するのももちろんですけれども、なんていうんですかね、そのまずこうお料理の前にこう人柄を、
ちょっと再現してください。
どうやるんだよ、どうやるんだ
よ。いじりが怖いから。
当時はちょっと思い出し、はい、あくまでも当時大丈夫だったという
当時大丈夫だったということ
で、
はい、今日はお食事も済まれたんですか。
いや、まだこれから
です。これから。よかった、ちょうどね、うちね、鶏料理なんですけど、鶏料理お好きですか。
まあ、普段食べますけど、今日はどうしようかな。
ああ、やっぱり鶏料理ダメですか。じゃあ、焼肉も、もう一店舗あるんですけど、
焼肉
です
か。焼肉なら、はい、でも高いんですかね。
いやいやいや、もう今日はね、もうお客様に合わせて、お肉をチョイスしますのでね、もうリーズナブルですよ。
はい、いただきました。
しかも
なんかありがたいなっていうか、
具体的なお料理を提示してあんまりって言った後にちゃんと別の選択肢を与えるっていうね、交渉術を見せていただいたような感じでしたが、
ゲストにひどくないですか。
すごい無茶ぶりだ。
で一応イエスノーの全てに対応できるリアクションというか、人って多分何でもっていうのは、例えばご飯食べましたよでもだし、ご飯食べてませんでもだし、
確かに、
鶏肉好きでもでいけるし、でもとにかく びっくりしてあげると、その話してくださる方の言ってることをびっくりするということが必要かなと
思います。それは何で学ばれたんですか？
それはやっぱりディズニーランドです。あ、ごめんなさい、ディズニーランド。あ、すごめんなさい、
ちょっとお休み中
です。でもそうですね、あれ確かワニもカバーも出てくるんで、
あ、そういうことですね。
びっくりしないと、
確かに、
びっくりするということですね。
びっくりする、
まあ、なんかね、リアクション大きいと嬉しくなりますもんね。
はい、
なんか気持ち的に。
あ、そう、声優よりは全然いいですよね。
聞いてるっていう思って
た。
経営者としては、どんなご苦労がありますか？はいはい、
まあ、経営者としては、やっぱり今までサラリーマンだったのと違って、お給料日が支払い日になりますから、
そっか、
だからやっぱり自分がお給料取れなくても、社員を先にっていうのは、やっぱりいつもヒヤヒヤしてましたし、
そうです、
ね、毎月25日が来るのは、サラリーマン時代は遅いなと思ってましたけど、経営者のと早いなって逆にもう給料日だっていうふうに思ってましたから、まあ、そういうのは常にありましたですけどね。
そもそもですけど、お店って飲食店って何のお店だったんですか？
鶏料理と、それからあとは唐辛子料理とかもやって
た。唐辛子
料理の専門店と、あとはまあ焼き鳥屋さんとかもやってましたし、はい、基本的には鳥が好きなんですね。
あ、鳥が好きですか？
はい、鳥が好きです、はい、はい、そうなんですね。
大丈夫か、鳥が好きだ、
はい、確かに、私鳥の好きですとか
おーみたいな。
そうか、あ、そうなんですね。まあ、経営者としての資金繰りっていうところが、もちろん大変だった点だとは思うんですけど、はいはい、従業員の方ですとか、スタッフに対してはどんなふうに接してらっしゃるんですか？
まあ、スタッフは、僕が夢を持っているようにスタッフも夢を持ってますから、それぞれその将来何をしたいのかっていうことと、僕の夢がリンクしないと、僕の夢ばっかりが叶っても、そのスタッフさんの、ね、夢が叶わないっていうこともありますし、ただやっぱりあまりにもやっぱり自分のことに集中してしまって、まあ、一度店長はじめアルバイトさんが全員いなくなっちゃったことが
あって、そうですね、
はい、
誰も一日っぽい、
それはなぜ？
やっぱり自分のこう売り上げにこう集中してしまって、もう本当に満席なのにまだ社長がついてくるとか、そういう感じで、4名席を2つに割って2名2名で座っていただくとか、で僕はやっぱり接客にある程度自信があったので、2名席でも楽しんでいただける接客をすればいいんじゃないかって僕はそういう思いだったんですけど、いやいや、もうせっかくカップルでね、4名でゆったり座ってらっしゃるのをわざわざ分ける必要ないじゃないかみたいな、そういう意見の相違もね、多少ありましたし、
マジ社長の能力が高いとやりづらかったりしますよね、スタッフとかの顔もね。
やっちゃうしね、社長自
身。社長自身やっちゃうからね。
ありがたかったんです
かね。何人ぐらいスタッフさんはいらしたんですか？
まあ3店舗でしたので、大体まあ30人。
あ、結構多いですね。
まあまあアルバイトも含めてですけどね。はい。そうですね。
なんかあれですよね、その元々は政治家がこっちに、はい、イメージがあって、はい、そのためのっていうのが企業っていうんですけど、起業してる途中、経営してる途中でもやっぱりこっちは忘れずに持っていらっしゃったわけですよね。
そうですね、特にいつも持ってたのは、渋谷のセンター街で、ビラを配ってる時に、他のアルバイトさんから、みんなアルバイトさんたち、他のお店の客引きさんはみんな二十歳ぐらいですから、なんでそんな30いくつのおじさんが朝からまんまで立ってんだっていうふうに言われた時に、やっぱりその自分の目標がなかったら、ちょっと俺何やってんだろうって、なんでこんな何やってんだろうっていうふうに思ったかもしれないんですけど、彼らとしてはいいおじさんがなんで俺らと一緒の仕事してんだみたいな雰囲気でしたけど、やっぱりそこにやっぱ自分の目標があったので、でも今その時のチラシの渡し方が政治家になった時のチラシの渡し方に来てるので、
我々もリアクションがね
学んでおきます。今すごい宣伝が繋がった
繋がった、
このチラシが
今の無駄な経験がないんだね。
確かにでもコツって飲食の時もあるわけですよね、
はいはい、あります、
配り方、
はい、例えばだからそういう国民的テーマパークで喋ってたことも、添乗員でマイク持ってたことも、飲食店でビラを配ってたことも、
確かにマイク
人前で喋ることも全てやっぱり今の仕事がすごくこう生きてますから、それは良かったなと思ってま ますけれども。
さあではいよいよ政治家編に入りますよ。
はいはい、
さあどのタイミングでいざ出馬と思われたんですか。
は
い
は
い、
出馬はもう37、8ぐらいですかね、うん、とある政治家の塾に行きまして、もう私、政治家でどうやっていいのかってなかなかこう、ルートがね、よくわからないので、
どうやってなるんですか。
はい、それで、まあ、よく言われるのは秘書になって、政治家の秘書になってっていうのはありますけど、私もよくわからなかったので、まあ、新聞を見ていたら、とあるその政治塾のちっちゃな見出しがありまして、そこに応募しまして、
新聞からなんですね。
そうです、そうです、はい、そうなんです。それでその塾に行って、そこに入ったら政治家の人たちがたくさんいて、そこでまあ2年間塾に通って、それでっていう感じですね。
塾ってどういう内容なんですか。
まあ政治の心を構えたとか、まあそうですね、主にまあディベートをしたりとか、
ディベート
をしたりとか、まあその演説をちょっと模擬的にやってみたりとかっていう、弁論大会もあったし、そういう、まあ、論理的な話し方だとか、
結構実践に近い、
実践に近いこともありましたし、
すごい興味がある。
お二人とも実は政治家になりたい、なりたいとは言って、何をしてるかは知りませんけど、なりたいって言ってる二人ではありますが、はいはい、
そうですね、
別の塾行ってたんですけど、
ま
あ、ちょっと違う
方の塾行って
た。弁論大会とかじゃなくて、ずっと講義でしたね。
講義、
何を受けて、あんまり意味がなかった。
何の講義受けて
た。もう政治家の先生の話をずっと聞いてた。
皆さんも
何も動いてない。
何も動いてない、
はい、
うん。
でもおそらく経営をしてる方って、究極はやっぱり政治とこう 近くなっていくんですよね。
どうしてですか。
やっぱり何ですかね、その、まあ、経営者ってありとあらゆることに気を配らないといけないじゃないですか。
はい、
そのまあ、お金のこともそうだし、従業員の人材教育だとか、それから営業も含めて、でやっぱオールマイティにできる人って、やっぱりその政治の世界っていろんな問題をオールマイティに扱わないといけないので、すごくそのなんかこう経営でうまくいった方っていうのは僕は政治に向いてると思いますね。はいはい、
確かに経営者多いですよね。
多いですね。
政治で、まあ、あと芸能人か、
まあまあまあまあそうですね。まあ、あとはやっぱり世襲の方はやっぱり今でもやっぱ多いですね。地方議員といえども3世、2世みたいな感じ。
割合的にはどんな感じなんですか。
特に埼玉市だと、まあ、大体まあ半分以上は世襲者です
よ
ね。
そんなに、
はいはい、まあ、国会議員に至っても8割ぐらいも世襲ですから、はい、
やっぱり地場というか、
はい、
そういうコネクションがやっぱり、もあるからっていうところ。
例えば一人空いたらその地域から地主さんの息子さんとか、そのまあまあお父さんが亡くなったらその息子さんとか親戚とか、そういう人たちが一人埋まって終わりみたいな感じなんで、なかなかあんまり入る余地っていうのはよほどそのこうチャレンジして飛び込まないと、
はい、子供所属で有名人で、それを覆すような票を漏れる、取れるような
地元でね、何かこう活動してるとか、お祭りのリーダーやってるとか、よくあるじゃないですか、自治会で何か活躍してるとか、やっぱりよほど地元でこう浸透してこないと、誰だお前ってことになるので、
そうですよね、
はい
はい、ということで、はい、政治家になるまでを伺ったところで、はい、もう時間が終わりました。
ここからは期待もある
よ。そうですね、はい、次もぜひご期待ください、
はい、ありがとうございました。また
ありがとうございます。
ポッドキャスト40歳のディスタンス。